森近が京都の実況をしていた場所から大阪に入城するまでの間に、なんか軍記物ではね、何百人何千人もですね、かつての家臣が戻ってきたなんていうふうに書いてるんですが、これはまず無理です。それほどの数が森近のところに来るということは、まあ物理的には不可能なので、実際には数十名、せいぜいでまあ100人いたかどうかだと思うんですね。それがこう冬の陣を経て、次の夏の陣までの間にさらに森近の周りには兵が増えるんですが、これはあくまでも豊臣家が募集した浪人集団、その中を長宗我部隊の中にこう入れこぜにして膨らました数だと思うんですね。ですから森近が指揮する軍勢、確かに3000とか5000とか言われてるんですが、大半は全く本来は主従の関係のない雇われ兵、その中の一部に本来の重臣あるいは旧臣たちが混ざっているというのが、この冬の陣、夏の陣の時の正しい森近軍、森近隊のその全てだったと思うんですが、当然もともと森近に付き従ってない連中というのは金で雇われています。旗色が悪くなれば裏切る、いつ逃走してもおかしくないような中での戦闘ですから、この大阪夏の陣に出撃する時もですね、森近の心中というのは、かなり穏やかではなかったし、まあ、ひょっとすればこれで自分の運命ももう終わるかもしれないという状況の中で、最後の勝負に出たわけです。
その最後に長宗我部森近が取った勝負というのはどんなものだったというふうに伝えられているんでしょうか。
はい、徳川勢は全部で数十万の大部隊です。で、大御所徳川家康の本隊を横合いから吸収するために、大阪方の主力部隊がもう大阪城は堀埋められてますから、もう城の中で戦うことはできないんですね。夏の陣の場合は当初から野戦を考えていました。で、主力部隊が浅野大木村たちが出てった後に、木村重成と森近だけはその、まあ、いわゆるゲリラ部隊ですよね、横合いからこの本隊を吸収してやろうということで、現在のですね、八尾という地域に出撃していくんです。
まさにもうそのいきなり徳川家康を襲うという、まあ、作戦なんですよね。
大胆なプランですよね。しかしそういう動きはもう全部やはりスパイなどを通じて徳川方の耳に入ってますから、その徳川家康の本隊の前衛を務めていましたのが東道高虎の部隊と赤備えで有名な井伊直孝の部隊です。これに見破られてしまうんですね。で、そしてこの井伊直孝、そして東道高虎の軍勢が長宗我部森近の本営がある八尾の地域に向こうから先に先制攻撃を仕掛けてくるという、そういう形で夏の陣が始まるわけです。
では当然そこでは激しい戦いが繰り広げられたということになるんでしょうね。
はい、八尾と言いますのは現実代ではですね、まあ、宅地化されて普通の住宅街になっておりますが、当時は非常にぬかるんだ湿地帯なんです。ですから戦闘するにはあまり適した場所ではないんですね。ですがそこだからこそ敵が油断するだろうということで、実は木村重成と森近が、横合いから襲ってやろうとしてたんですが、向こうから襲いかかってきたもんですから、逆に防御の体制をとって、上皇寺というお寺、それの、まあ、門ですよね、高い門、その門をバリケードとして使えますよね。それから旧法寺という寺があって、その旧法寺のそばにある川の堤防、自然堤防、こういったところにですね、主力を隠しておいて、ぬかるみの中を体力を奪われながら突進してくる東道勢、あるいは井伊の部隊をですね待ち構えて一気に反撃に出るわけです。
はい、その結果どんな戦いが展開されたんでしょうか。
東道高虎の軍勢に大打撃を与えることに成功しました。
ということは先に攻められはしたんですけれども、そこから盛り返したということになりますね。
まあ、これをですね、まあ、単に偶然にそうなったという向きがある一方で、いやいやそうではないと、森近が短期間のうちに寄せ集めの軍勢をそこまで鍛え上げて、有能な指揮官、さすが元近の息子だとっていうふうに、割とこう軍記物が好きな方はそう言いたいわけなんですけどね。やはり、まあ、いろんな複合的なそれは理由があったんでしょう。やはり東道勢はぬかるみの中を突進してきて足を取られておりますしね、それは待ち構えてる方が有利というのは、これはもう昔から戦のそれが習いですから、 五能がハンデが大きかった。逆に言えば徳川家康の前で井伊直孝もそれから藤堂高虎もいいところを見せとかなきゃいけない、彼らにもそういう事情がある。ですから無理な戦であっても藤堂たちは森近隊に対してですね激しい攻撃をせざるを得なかった。それを巧妙に討ち取っていったというのが実態じゃなかったなと思います。
はい、野本さんどうも長宗我部家、まあ、長宗我部森近、藤堂高虎、藤堂隊とですね相対することが非常に多いような気がするんですけれども、藤堂高虎といえば長宗我部家の家臣をですね召し抱えてましたよね。
そうなんですよ。冬の陣でも小競り合いをやったってさっき言いましたね。夏の陣でもまともに藤堂勢とぶつかってるんですね。これは本当に偶然なんだろうか。いい資料でもっと研究する必要があります。なぜなら藤堂勢の中には長宗我部家に仕えてた、要するに元近森近に仕えた重臣がたくさんいるわけですよ。そういう部隊となぜ徳川の部隊といえばたくさん何十もある中でいつもどうしてそう当たるのか、この辺がですね意図的に仕組まれたということであるとすると、またまたこの家康という人の恐ろしさというものを感じてしまうんですかね。まあ、単なる偶然であったとしても大変な悲劇が実は訪れるんです。実は、長宗我部森近隊上皇寺それから久宝寺の自然堤防に潜ませていて、先ほど藤堂勢を多く討ち取ったと言いましたが、その日の先手の大将侍大将は藤堂高虎の親戚が5人、そして残りの1名がなんと森近も大変かつて可愛がっていて元近にも可愛がられた桑名弥次兵衛がですね藤堂勢を率いて実は先頭を走って突撃してきてたんですね。
その桑名弥次兵衛という人にしてみればですよね、かつての主君に刃を向けるという、そしてまあ同士討ちということになりますものね。その心中を察するにですね、まあ、土佐の者同士がかつての仲間と殺し合うわけですから、これは悲しいことですね。
本当に悲劇的な話なんですが、まあ、軍記物の話によりますとね、今の主にも恩義が、そして森近にも恩義が、その間のせめぎ合い悩んだ末の決断が、敵に対して突進はするけれども自らは槍を振るわないで、両方の主に忠を尽くしたというふうに言われてるんですよ。無抵抗で、懐かしいかつての同僚たちに撃たれて死んでいったと。そして討ち取られた後桑名弥次兵衛の首が森近の本営に持ってこられた時に、それを見た森近がね不憫なことなりと言って涙を流したっていうのがこれ軍記物の話なんです。まあ、どこまで本当か分かりませんが、それに近い状況はどうやらあったようです。